小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は
久しぶりにわらべ歌のことをね、三住さんに教えてもらおうと思うのね。
そうですね、太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わらべ歌、久しぶりなんですけれども、今日はどんなわらべ歌を教えていただけますか？
今日は芋に芽が出てというのをまずやってみたいと思います。
はい、じゃあまず歌を歌っていただけますか？
はい、はい、芋に芽が出て葉が出て、はい、
芋に
芽が出 て、葉が出て、ほい、
はい。これには何か動きがつくんでしょうか？
はい。芋にで、グーです、はい。お芋はグーだから、
グー。はい。
芽が出てで、チョキです。
チョキ。
はい。で、葉が出てで、パー。
パー。
で、ほいで、じゃんけんをします。
じゃんけんするんですか？
はい。はい。芋にで、グー。
グー。
芽が出てで、チョキ。
チョキ。
歯が出てで、パー。
パー。
で、ほいで、じゃんけん。
じゃんけん。じゃあ、やってみましょうか。
三、はい。芋に、芽が出て、歯が出て、ほい。
ほい。あ、アイコになりましたね、先生とアイさんと私。みんなグーになりました。もう一回やりましょうか。
はい。芋に、芽が出て、歯が出て、ほい。
あ、小沢先生がパーで。負けましたね。
はい。
グー、チョキ、パーで、じゃんけんですね。
はい。
芋だからグー。
はい。
芽が出るからチョキ。
はい。
歯が出るからパー。
はい。
ですね。はい。じゃあ、もう一回やりましょう。
はい。芋に芽が出て、歯が出て、ほい。
あ、私がグーで勝ちました。これ、子供とやると楽しそうですね。
はい、子供とじゃんけんするときに。
ええ。
これを使って遊びます。
もう一回やって、もう一回。
はい。いいもに芽が出て、歯が出て、ほい。
あ、アイコだ、アイコ。
アイコ、チョキで、アイコですね。芋に見立ててグーとか、
はい、
あの、歯が出てパーとかですね。
はい、
その自然と、ね、自分の手と同じ組み合わせで面白いですよね。
そうですよね。
はい、じゃあ、もう一つ。
もう一つ。
はい。
遊びを、
はい、
乳麺、そうめん、冷やそうめんというのをしてみたいと思います。
はい、じゃあまず歌を歌っていただけますか？
はい、乳麺、そうめん、冷やそうめん、柿柄町の豚屋のつねこさんがチンピチンピチンピチンピ、大根おろし、大根おろし、大根おろし、店ですか、奥ですか、というものです。
うん、これは動きがつくんですか？
はい、はい、動きがついて、はい、まず子供の手を取ります、
はい、はい、じゃあ私の手を取っていただきます。
はい、まず子供の腕を取って、
はい、
で手のひら上にして用意します、
はい、
で乳麺、そうめん、冷やそうめんで肘から手首にかけて、
内側の方ですね、
はい、はい、上から下に向かって撫でます、はい、優しく、
はい、
で柿柄町ので手のひらをくすぐります、
はい、
柿柄町の、
はい、
豚屋ので手のひらを軽く叩きます。
ポンと叩きます、
はい、はい、豚屋のつねこさんが、
はい、
つねこさんは今度手をひっくり返して、はい、手の甲をつねります、
はい、
チンピチンピチンピチンピで手首から肘に向かって軽くつねっていきます、はい、チンピチンピチンピチンピで大根おろし、大根おろし、大根おろしは手をグーにして肘から手首に向かってこすります、
うんうんうんうん、大根おろしに見立てて、
そうですね、はい、大根おろし、大根おろし、大根おろしで最後に店ですか、奥ですか、尋ねます、
はい、
どっちがいいですか？
お店、
お店、はい、お店と言われたら手のひらをコソコソコソコソとくすぐります、
うん、 奥って言ったら、
奥って言われたら脇の下をコショコショコショとくすぐります。
そうなんですね、
はい、
ちょっと長いのでもう一回じゃあおさらいで動きを教えていただいてよろしいですか。
はい、はい、じゃあまず子供の手を取って、それから肘から手首に向けて、乳面、そうめん、冷やそうめんという言葉の時に撫でます。
はい、手に向かって、
はい、はい、乳面、そうめん、冷やそうめんで、かきがら腸のというところで手のひらをくすぐります。
こちょこちょこちょ、
はい、かきがら腸の豚やので手のひらを軽く叩きます。
はい、
豚やのつねこさんが、つねこさんで、今度は手の甲をつねります。
はい。
で、それから手戻して、チンピチンピチンピチンピという言葉で、手首から肘に向かって、軽くつまんでいきます。チンピチンピチンピチンピ。で、大根おろし、大根おろし、大根おろしというところは、自分の手をグーにして、子供の腕を大根おろしに見立てて、肘から手首に向かってこすります。大根おろし、大根おろし、大根おろし、店ですか奥ですかと最後に尋ねます。
奥です
と言ったら脇の下をコショコショコショとくすぐります。
店です
と言ったら手のひらをクソコソコソとくすぐります。
はい、歌と動きと一緒にやってみましょうか。はい、は
い、いいですか。
はい、皆さんもお子さんがいらっしゃったら手を取ってやってみてください。
はい、乳麺、そうめん、冷やそうめん、かきがら町の豚屋のつねこさんがチンピチンピチンピチンピ、大根おろし、大根おろし、大根おろし、店ですか奥ですか。
奥です。
こそこそこそ
もう一回繰り返しましょうか。
乳麺、そうめん、冷やそうめん、かきがら町の豚屋のつねこさんがチンピチンピチンピチンピ、大根おろし、大根おろし、大根おろし、店ですか奥ですか。
奥です。
こちょこちょこちょこちょ、
これはね、子供と本当に体と体が触れ合って、
はい、
子供も楽しい思いをしますよね。
はい、
特に大根おろしのところが私は好きです。
いいだろうね、本当、はい、子供も楽しむと思うな、
はい、これ。喜びますね。
楽だろうね。
うん、
覚えたらね、
はい、
覚えたらいいと思うよ。
はい、今日は芋に芽が出てと、乳麺、そうめん、冷やそうめん、2つご紹介していただきました。うんうん、最後に続けてやってみましょうか。
そうね、もう一回ね、続けてください。
はい、じゃあ、三住彩さんお願いします。
はい、三、はい、芋に芽が出て葉が出て、はい、
はい、それと乳麺、そうめん、冷やそうめんです。
はい、乳麺、そうめん、冷やそうめん、かきがら町の豚屋のつねこさんがチンピチンピチンピチンピ、大根おろし、大根おろし、大根おろし、店ですか奥ですか。
奥です。
こちょこちょこちょ
こちょって脇の下、
はい、
店です。だったら
手のひらです。
ですね、はい、太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。
そうですね、
はい、まずタンポポさんからです。
うん、
主人の転勤で鹿児島にいた20年前に図書館で読み聞かせボランティアを始めました。その後我が子の成長とともに小学校に読み聞かせの会を立ち上げました。
うん、
鹿児島にいた時一時期言葉のイントネーションが違い読み聞かせをすることに悩んだこともありましたが、うん、この前の放送を聞いてほっとしました。私の言葉で良いのだと思いました。福岡に帰ってきて7年目、今は地元の中学生に読み聞かせボランティアを行っています。月1回のわずか10分間ですが中学生も楽しみにしてくれています。我が子たちは私の語りで育ったので門前の小僧習わぬ経を読むかのように語りますよ。
うん、
昨年の夏休みは学童の子どもたちに毎日読み聞かせをしました。 絵本も良いのですが、お昼寝前の語りは特に楽しみのようです。顔を見ると今日のお話なーにと楽しみにしてくれていました、というメッセージをいただきました。
いいですね。その前半のね、言葉の問題ですけれども、結論から言うと、今その方もちゃんとキャッチしてくださったように、自分の言葉で語ったり読んだりすること、それが大事だと思ってるのね、ただね、日本では明治以来のいわばその中央教育によってね、標準化教育によっていわゆる共通語が正しい日本語だっていうのをうんと教え込まれましたよね。僕はね、それはもちろんある意味では必要だったと思うけど、それにとらわれることはないっていうふうに僕は思ってるんですね。で、正しいアクセントなんてね、それはアナウンサーの方は必要かもしれないよね。全国に言葉が行くから。だけど日常生活の中で正しいアクセントなんて気にする必要は全くないっていうふうに僕は思ってるんですよね。特に二音節の場合ね、カキとカキとかね、箸と箸とかね、これはもう違って当たり前なんですよ。各地みんな違うんでね。だけど、言葉を聞くときにさ、文脈の中で聞いてるじゃないですか。ね、山へ行って牡蠣を食べたっていうときに、まさか海の牡蠣を食べたとは思わないわけですよね。だから全然気にする必要はない。で、それをね、あんまりにその中央教育で正しい言葉を日本語話しましょうってのはね、僕は行き過ぎたと思うな。行き過ぎたと思うっていうか、気にしすぎると思う。ですから今のその方のようにね、本当にご自分の言葉で語ったらいいですよ。そしてもう一つ大事なことはね、例えばその方の場合、鹿児島に長くいました。で、福岡へ帰ってきました。で、今福岡で語ってますと、その時おそらくね、鹿児島に長くいたんだったら鹿児島のアクセントとか単語が混じるかもしれないよね、と福岡の子供はおかしいって言うかもしれないね。だけど僕はそれ構わないと思うんですよ。むしろ聞かせてやってもらいたい。なぜかっていうと、日本語が一つだと思うことは差別の第一歩だよね。僕はここ重大だと思いますよ。子供の生活ってさ、限られてるじゃないですか。だから子供にとって日本語っていうのは自分の身の回りの大人、あるいは教室で習う日本語だけが日本語だと思ってる。だけどとんでもないアクセントの言葉、あるいは単語も違うっていうことが経験することはとてもいいことだ。それをもしね、自分の言葉だけが、知ってる言葉だけが日本語なんだと思ったら本当に差別になるわけですね。で、その差別の第一歩なんでね、僕はその壁は破りたいっていうふうに思ってますね。で、それをなぜそんなこと言うかっていうとね、僕は外国で育ったし、外国経験も大人になってからもあるもんだから、いろんな言葉に接してるわけいるんです。僕はその時もしね、僕が習ったドイツ語だけが正しいドイツ語だなんて思ってたらやっていけないですよ。日本語だって僕は各地行くもんだから、いろんな言葉聞いてるんでね、僕が知っている言葉だけが日本語だと思ってたらとてもじゃないけど付き合いきんないですよね。誰とも付き合えなくなっちゃう。それはね、自分の世界を狭くすることだと思うし、差別の第一歩だと思うというのが僕の主張なんですけどね。
もう一つご紹介したいと思います、はい、カボスッコさんからです。先日テレビを見ているとクラシックの番組が目に留まり、オペラのトゥーランドットのことを解説していました。この話を初めて知り、昔話に出てきそうなストーリーだなと感じました。昔話からこのような演劇になっているものが他にもあるのでしょうか。
今のそのトゥーランドットって話は、王女様が求婚してくるものに難題を吹っかけてね、三つの難題を出して解いてこいと。で、解いてこなかったものには、失敗したものには首を切るとかってやる話なんですけどね。これはね、その方がお気づきになったように、まさに昔話なんです。昔話の中にこのモチーフはとても多いんですよ。日本もあるし、それからヨーロッパもあるし、中国にもあるしね。世界的に大きなモチーフですね、今のやつはね。で、そういう結婚するときに難題を出すっていうのは、お話ではそういうふうに、その失敗したら首切りみたいな極端な形にするけど、日常生活でもあるわけじゃないですか。お見合いしたときにね、あの方の月給はどのくらいかななんて思ったりするね。あるいは性がもうちょっと高いといいのにななんて、これも求婚者テストですよ、言えばね。そうでしょ。で、そういうのは日常にもあるわけで、ですからとっても世界的に広いモチーフですね。で、それがトランドットっていうオペラの中にうまく取り入れられてる。で、他の例としてはね、あんまり多くはないんだけど、一番有名なのはヘンゼルとグレーテルじゃないかしら。ホンパーディングという作曲家がね、グリム童話のヘンゼルとグレーテルをオペラにしたものがあるんですね。これは割とよく時々演奏されますね。
オペラであ
るんです、ね、オペラにあるんです。子供向きのオペラでね、うん、時々ありますね、その他はね、例えばさまよえるオランダ人なんていうワグナーのオペラがありますけど、これも伝説なんですよね。海の上で人が誰も乗っていない船って結構流れてるらしいですね。つまりみんなが病気で死んじゃったとかね、あるいは食い物がなくなって死んじゃったとかね、あるいは海賊に殺されたとかね、いろんな意味でね、人が乗ってない船って流れてるらしいんですよ、あちこち。でそれが伝説になって幽霊船というふうに言われるわけね。でそれがあちこちにあって、でオランダ人って船で世界中を回ってたでしょ。ですからそのオランダ人はそういうものに出会う機会が多かったんですね、そしてまたオランダ人の船が幽霊船になっちゃうこともあったんです、そういうのが伝説として残ってるんです。いろいろあるんですね。それの一つをワグナーはさまよえるオランダ人というオペラにしたという、そんな例がありますね、
昔話がモチーフになっているものとか演劇になったりとかいうのもあるんですね。
結構ありますね、それは、
今日は久しぶりにわらべ歌、そして皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。わらべ歌も本当にね、楽しいですね。
そうですよ、わらべ歌いいですね、
大人と子供と直接体が触れ合うということと一緒に遊べるということで、
とっても大事よね、
それでは小沢先生どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。